おはようございます。よくいらっしゃいました。もう一度換気をお願いいたします。コロナもね、下火になってるんですけど、なんとさんがコロナに感染したという、どこですかね、学校かね、メッセンジャーが入ってましてね、なんか終わったかなと思って、誰かがねかかるという、まあただもうそんなにねひどい症状になるということはまあないということで、5月何日からですかね、一応、終わりにはならない、ね、普通の伝染病になるという、ね、ですかね、まあ教会の食事も、5月の第2週から再開しようかなと思っておりますので、はい、3年、や使ってないからね、炊飯器使えるかなとかガスがつくんかいなとか、ちょっと予行演習というかね、試運転しとかないかんかなと思いますけど、まあ、料理をね作りたいなと思っておられた方、また、腕によりをかけて美味しいものをいっぱい作っていただければと。お前が作れよって話もあるんですけどね、私も頑張って何か作ってみたいと思いますが、はい、今日はですね、先ほどからご案内のように、教会の暦ではね、主労の主日という、まあ、イエス様が、十字架にかかられる前の日曜日に、エルサレムに入城された、そういう日であります。まあ、今年は心の時代の福音ということで、私の書いた本からずっとお話をしておりますけれども、今日はねそこから少し離れて、この教会の暦に合わせてですね、一粒の麦というテーマでお話をしたいと思います。で今日は聖書の箇所はですね、これがどこ行った、はい、ヨハネによる福音書、ヨハネの福音書の12章の12節から26節、大変有名な箇所でありますけれども、そこからお話をしたいと思います。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目足の枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである、シオンの娘よ恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられた時、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせた時、一緒にいた群衆はその証しをしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ、夜を挙げてあの男について行ったではないか。祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシア人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。以上であります。このお話ですね、イエス様がエルサレムに入城されるということですけれども、これまでもイエス様はエルサレムに来られているわけですね。古いところでは12歳の時にエルサレムに家族と一緒に来られて、そこでね一人神殿に残られていたっていう 記録が残っておりますけれども、その後もエルサレムに来られています。宮清めの出来事なんかもねありましたし、でもこの時ばかりは特別なエルサレムの町に特別な形で入っていかれたんですね。エルサレムっていうのは城壁都市で、今でもそうですけれども、町の周りをぐるっとこの、城壁で囲んでいるわけですね。まあ、そういうふうにしないと敵から守られないので、そういう町がいっぱいあるわけですけれども、でイエス様はこの時にはですね、このロバの子に乗ってエルサレムに入られたんですね。歩いて入ればいいものです。わざわざ乗り心地の悪い転ばに乗ってヨタヨタしながらこの入っていったんだと思います。階段になってますからね、エルサレムに上がっていくところはね。だからロバも結構大変だと思うんですよ。しかもね、成人男性乗せてますからね。イエス様もなかなかちょっとこう乗り心地悪い、状態だったと思いますが、それでもわざわざそうされたのには理由があったわけですね。それは旧約聖書の、まあ、ヨハネも引用しておりますけれども、ゼカリア書というところに、あなたの王が来る、ロバに乗って来るって予言されているわけですね。で、まあ、ヨハネの福音書の方では、シオンの娘を恐れるな、見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗ってと書いてありますけれども、だからイスラエルの人たちは旧約聖書のことをよく知っておりましたから、ロバに乗ってやってくる人は、エルサレムに入ってくる人は王様なんだというふうに、知っていたわけですね。で、イエス様がこの偉大な人物であると、たくさんの奇跡を行われたり、また優れた教えをなさったりということはもうみんなよく知ってましたけれども、果たしてイスラエルの王であるのかどうかということは、イエス様ご自身は明言されなかった。まあ、人々は期待してたんですね。きっとイエス様がイスラエルの王となって、この今ローマに支配されているこの国をローマから解放してくださるはずだと。で、いよいよイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入ってこられたので、人々はやっぱりそうかと、我々が期待していた通りだということで、イエス様をお迎えしたんですね。夏目足の枝を持って出迎えたとありますけれども、夏目足の枝でこの迎える、こう振って迎えるっていうのはですね、まあ、特別に、まあ、歓迎するこう意を表すときに、やったそうですけどね。日本だったらなんかそういうのはありますかね、こう紙吹雪かなんかこう散らしてみたいな感じでしょうかね。そんな感じだと思いますけども、そしてホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王にと言ってるんですね。イスラエルの王として来られたんだと。ここで人々は、イエス様ご自身が表明された。で、人々もああそうだったのかと言ってですね、まあ、大喜びしてイエス様を迎え入れているわけですね。さらにはこのヨハネ福音書の今12章を読んでますけど、その前の11章のところでイエス様はラザロという人をですね、もう死んで数日経って墓に葬られていたラザロという人をよみがえらされてるんですね。で、人々はその出来事を知っていたので、ここに書いてありますけれども、群衆がイエスを出迎えたのもイエスがこのような印、つまりラザロを復活よみがえらせたというですね、そのことを知っていたので、なおのことこのイエス様に対する期待が高まっていたわけですね。今偉大なる王が、死者をもよみがえらせる偉大なる力を持った方が、おいでになるということで、人々は大喜びして迎えたわけであります。で、その時にですね、ファリサイ派、イエス様のこの敵であった、イエス様を憎んでいたファリサイ派の人たちも、見よ、何をしても無駄だ、世を挙げてあの男についていったではないかと言ってですね、この時点である意味もうイエスを何とか罠にかけようとか、つまずかせようとか、人気を落とそうとか、いろいろやってきたけども、もう無駄だと、いや若干諦めてる感じなんです、この時点では。こう読む限りにおいてはね、まあ、でも実際は諦めてないんですけどね。彼らこの後イエス様を捕まえて十字架にかけるんですけども、もう人気絶頂ですから、もうエルサレム中の人が集まってきて、ワンワン言ってイエス様を迎えしてるから、うわもうこれはもうダメだなってちょっと彼らも思ったわけですね。で、そのイエス様がエルサレムに入られてから、不思議な出来事が起こりました。それはギリシャ人の訪問ということなんですね。 これはヨハネの福音書にしか書いてない話なんですけれども、でこの人たちっていうのは、祭りのためにエルサレムに登ってきたと書いてありますが、ギリシャ人だけれどもユダヤ教に改宗した人たちのことだと考えられます。で当時ですね、ユダヤ人たちはこの地中海世界に広がっておりました。いわゆるディアスポラというですね、離散したユダヤ人という、あるいはアフリカとか一部の人はアジアの方まで行ってたんですね。そしてそこで彼らはシナゴグを建てて、ユダヤ教を守っていたし、また宣教もしてたんです。でこのギリシャ人たちも何かのいきさつでユダヤ教に改宗した。そしてわざわざこのエルサレムにまで、水越しの祭りの時ですからね、お祭りにのために、まあ、巡礼に来てたわけですね。でその人たちがこのイエス様に会いたいとやってくるわけですね。なぜ彼らがエルサレムイエス様のところにやってきてイエス様に会いたいと言ったのかと、そのことについて詳しい説明はありませんけれども、おそらくは彼らはその異邦人世界にいるわけですね。でイエス様はこれまでガリラヤであり、そしてこのユダヤでありイスラエルの中でしか活動しておられません。でもイエス様の噂を聞きつけた彼らはぜひイエス様、イスラエルを離れて私たちの住む地域にまで来ていただけませんかとお話をしていただけませんか、あるいはその偉大なる御業を行ってくださいませんか、あなたの力を世界にお示しになりませんかと、多分そういうですね、イエス様をリクルートするというか、ね、イエス様を自分たちのところに連れていきたいという思いでイエス様にアプローチしたんだと思います。でも彼らは立派なのはですね、直接言ってないんですね。彼らは異邦人ですから、そもそもだからユダヤ教のラビに直接お話をするというのは、失礼にあたるので、わざわざ弟子の一人を見つけて、イエス様に会いたいんですけどって話をしてる。でなんでフィリポなのかっていうことですけど、12人の弟子の中でフィリポっていうのがギリシャ人の名前なんです。マタイとかですね、ユダとかっていうのはこれはユダヤ教のユダヤ人の名前なんです。フィリポはギリシャ名なんですね。なのでおそらくこの呼び交わしているのを聞いて、あらフィリポと呼ばれてるあの人はギリシャ系かもしれんなと言って、すいませんがイエス様にお会いしたいんですけどって言って多分聞きに行った。でフィリポはすぐにイエス様に行けばいいんですけど、ちょっと気が弱かったのか、アンデレというですね同教の人を捕まえて、アンデレこんなの来てるけどどうする言ってですね、それでアンデレもそうか、じゃ あイエス様と連れていくか言って二人でイエス様のところに彼らを連れて行ったというのが、このいきさつでありますけれども、このギリシャ人の訪問を受けてイエス様が ここにも、異邦人にもイエス様を紹介したいと思ったんでしょうね。彼らの訪問を受けて、イエス様がおっしゃったのがこの一粒の麦の話なんですね。有名な言葉ですけど、このきっかけでこの言葉は言われているということを、覚えておいていただきたいと思いますが、ギリシャ人が会いたがってますって言ってきて、イエス様が人の子が栄光を受ける時が来たですね、そうおっしゃったんですね。人の子が栄光を受ける時が来たとおっしゃった。栄光というのは何かというと、じゃあこれはヨハネ福音書でですねずっと使われてきた言葉なんですけれども、これはイエス様の復活を暗示した言葉というかね、復活を意味している言葉なんですね。でイエス様がこのギリシャ人の訪問を受けて、いよいよ自分は死からよみがえる復活をする時が来たんだと、そうおっしゃったわけですけれども、でも復活するためには何が必要ですか。死なないといけないですよね。生きてちゃ復活しないですからね。一度死なないと復活はしないです。ということを説明するためにイエス様がこの有名な言葉を言われてるんです。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶと。栄光を受ける時が来た、自分が死からよみがえる時が来た、でもそのためにはまず死ななきゃいけないと。死があってそして復活があるんだと。 しかもその死はただの死ではない、ね、まるでその麦が一粒であっても地にまかれれば、多くの実を結ぶように、自分の死は、その死によって多くの実が結ばれるものなんだということをお話になったんですね。お米の穂に何粒ぐらい入ってるか皆さんご存知ですか？後で調べていただいたら、ネットで調べるとすぐ出てくるんですけどね、だいたい決まってるそうです、はい、だいたい決まってるそうですね。それであのこう一つの穂っていうんですかね、これからだいたい500粒ぐらい、穂は一つの穂だと数十粒ですけど、株でいくと 500粒ぐらいなんかできるそうですね。だわずか一つの粒からこう何十とか何百っていう実がこうなっていくっていう、まあ、すごい不思議ですよね、うん、もうそもそもこれをお作りになったのはまあ神様だし、イエス様ご自身なわけですから、この例えを使うために麦を開発されたということかもしれませんが、でもご自分が死を経てでも豊かな実を結ぶんだということを宣言されているわけですね。そしてもちろん多くの実というのは何かというと、それはイエス様の復活であるし人類の救いなわけですね。でその一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままで、ままである、だが死ねば多くの実を結ぶと言われた後でもう一つすごく重要な言葉をおっしゃってる、ね、この、まあ、一粒の麦の話を説明、より説明するためにおっしゃったのが、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世でその命、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至るというですね、有名な言葉がこの2節並んで出てくるところなんですよ、ここね。でこの言葉は、まあ、私もこれまでもたびたびお話ししていることですけれども、まさにこのキリストの教えというかね、聖書の教えの真髄だと私は思ってますが、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至ると。ここに命という言葉が3回出てくるんですね。3回出てくるんですけど、実はこうわざと色がついているように、この最初の2回の命と最後の命は言語が違うんですね。言語が違うんです。日本語だと命って訳されちゃうんで、その違いがわからないんですけれども、最初の2つの方ですね、これは言語ではプッシュ系というですね、なんか抜けるような音でプシューってこう、でもこれね本当に言い得て妙だなと思うんですけど、こう風船に穴開けてプシューってこう抜けるじゃないですか、あんな感じなんですよ。これは人間の肉体を生かしている命のことを言います。私たち今生きてますよね。だから皆さんはこのプッシュ系によって今生きてるわけです。でもある時プシューって抜ける、最後の息がシューって抜けてですね、想像したくないですけどね、なんかシューってのを抜けて、で自分の命を愛するものはとおっしゃいました。この愛するという言葉は実はですね、この好きになるとか好むという意味じゃなくて、こだわるとかしがみつくっていう意味なんですよね。今流に言えば依存するっていう意味でしょうか ね。ただ自分のこの地上の命、この体の命にしがみついてるものはそれを失う。でもこの世で自分の命を憎む人、憎むっていうのは嫌いになるっていうことじゃなくてですね、手放すっていう意味なんですね。いわゆるですね、その愛するの反対です、こだわらない、しがみつかない、それに、こうぐっとしがみついて、あ、私の命、私の命とですね、もう死にたくない、死にたくない、もう私の命はもうこれ、もうこれ、これ絶対手放したくないというような、そういう状態のことではなく、その逆に、ね、大いに自分の命、使ってくださいと、こんなものを別にあってもなくても大丈夫ですぐらい のそれにこだわらない、人はそれを保って永遠の命に至る。この永遠の命の方の命、こっちの命は言語では造営というんですね、造営、造営の命、プシケと造営という2つ明らかに、だからこのイエス様は違う意味で言われてるんです。でも残念ながら日本語の聖書はこれ訳せないん でギリシャ語読まなきゃしょうがないですね。興味のある方はぜひギリシャ語を勉強して、でも そこに深い意味があるわけですね。でこの造への命っていうのは、まあ、永遠の命っていうふうに使うことが多いんですけれども、これは霊を生かしている命のことです。私たちは霊とそして体でできてますね、まあ、あるいは心を別に考える場合もありますけれども、霊と体でできている。体を生かしているのはプシュケ、霊を生かしているのは造へと、まあ、大まかにというかね、大雑把に言えばそう考えていただいたらいいと思いますけれども、この霊を永遠に生かすのが造への命。自分のこのプシュケの命にこだわっている人は、これが終わるときに霊の命、造への命も失っちゃうよと、それで終わりになっちゃうよと。でも自分のこのプシュケの命にこだわらないで、これを喜んで手放す人は造への命を保って永遠に至るんだと、そうイエス様はおっしゃってるわけですね。で先ほどの一粒の麦の話とね、これを一つ合わせて考えていただいたらいいと思いますけれども、まさにイエス様はご自分の肉体に宿ったプシュケの命を十字架上でお捨てになるわけですよ。その結果として造営の命をイエス様ご自身がお受けになるわけですね。永遠の命を、まあ、もうちょっとこれをまあ分かりやすく日本語にすると、この世の命にしがみつく者は失って終わりになると、それで終わりだと。でも手放す者は永遠の命へと、その命をつなぐことになるんだと、まあ、そういうふうに考えていただいたらいいんじゃないかと思いますね。でイエス様は文字通り、このご自分がここでおっしゃった通り、一粒の麦となられました。でもね、最初にお話した通り、この時イエス様は人気絶頂ですよ、ね、ファリサイ派も諦めるぐらいの人気絶頂、イスラエル、エルサレム中の人たちが歓喜で迎えてるぐらいですから。それなのに、まあ、祭司長や律法学者は諦めずにですね、イエス様の弟子の一人を買収して裏切らせて、そしてゲッセマネの園でイエス様を捕らえ、で、自ら裁判にかけ、さらには大嫌いだったローマ総督のピラトのところに連れてって、こいつはイスラエルの王だと言ってますと言ってですね、訴えて、殺してくれと言ったんですね。ピラトも拒んだんですよ。別にこの人何も悪いことしとらんじゃないかと、十字架にかけるようなことは何もしとらんとか、十字架にかけるのが大好きだったピラトでさえそれは拒んだ。でも群衆がね、つい先日イスラエルの王と言って白の歯を振ってホサナーと言った、その口がですよ、その口がホサナーと言ってイエス様をお迎えした、その口が一週間後十字架にかけろと叫んでるわけですね。この同じ口が、これこそが罪ですよ、これこそが罪、これこそが人間の醜さですね。結局、まあその時の雰囲気でどちらにも流されてしまう、ね、みんなが十字架につけろったら十字架につける、ホサナって言ったらホサナ。でももちろんイエス様はそのことをよくご存知だったんですね。だからイエス様は十字架に、その裁判の時に一言も おっしゃいませんでした、ね、ああ私は十字架にかけられるようなことは何もしとらんじゃないかとおっしゃらなかった。なぜならばイエス様はそもそも十字架にかかることを目的としておらしておられたからですよ ね。一粒の麦は死なないとそのままだけども、死ななきゃいけないんだと、多くの実を結ぶために自分は死ななきゃいけないんだと。だから言ってみればこれは計画通りなので、イエス様は十字架にかけられた最後の一言何とおっしゃったか、イエスはこの葡萄酒を受けると成し遂げられたと言い、頭神戸を垂れて息を引き取られたと書いてある。成し遂げられたって言うんですね。ギリシャ語でテテレスタイというですね、テテレスタイという、珍しい形の言葉なんですけれども、まあ、意味としては完了したと、全部成し遂げた、よしこれで終わったっていう意味ですね。予定通りのことが全部終わった、そう言ってイエス様は息を引き取られるわけです。でも皆さん、一回死ぬということはですね、そこで、まあ、当たり前ですけども、その人は何もできないですよね。いくら、ね、栄光を受ける時が来たとおっしゃっていたけれども、ね、 一度死ねばもう何もできない。でもイエス様は自分が死んでも必ずよみがえるはずだという確信を持って命を捧げてくださってるわけです。そして神は、父なる神はそのイエス様の思いにかなって3日目に死からよみがえらせたわけですね。イエス様が死んだことによって一粒の麦となられたことによって、じゃあどんな実が結んだのかということですけれども、マタイの20章の28節にあるように、人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためだと。贖いの代価であると。私たちが払わなければならない罪の罰、この罰金を自分が代わりに払うんだと。つまり私たちがかからなければならなかった十字架にイエス様がかかってくださって、私たちの罪を許してくださった。これが多くの実なんですね。でもどっかおかしくないですか。イエス様自身が何か手に入れたわけじゃないんですよ。多くの実が結ぶと言われたけども、イエス様ご自身は何も得てはいないんです。私たちに与えてくださった。さらにヨハネ福音書の1章の12節、11章の11節と12節に、言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたと。イエス様のことを拒んで十字架にかけたわけじゃないですか。でもそれでもその後で後悔して、ああ自分は悪かったと、ね、イエス様は私のために死んでくださったんだと、そう信じる者には神の子となる資格を与える。自分を受け入れた人には罪を軽減してやろうとか、ね、3万回叩かれなきゃいけないけど300回で済ませてやろうとか、そういうことじゃないです。全然そうじゃない。神の子となる資格ですよ、ね、もうこれ以上ないですよ。ステータスとして神の子となる資格を無償で与えると、これもイエス様ご自身のことじゃないです。私たちに与えられた身ですね、うん、でもイエス様はそのことを喜ばれました。そのことを受け入れてくださって一粒の麦となってくださったわけですね。本当にそのことだけでも私たちは感謝すべきですが、またそのことは私たちに対する模範でもあります。私たちに対するメッセージでもありますよね。イエス様ご自身が一粒の麦となられたように、私たちも一粒の麦となりなさいとおっしゃってくださっている。この世で一粒の麦となるためにはどうしたらいいか、ね、この世で一粒の麦となるのは、ね、割に合わないです。自己犠牲ということですけども、この世で自己犠牲してもですね、そんなだけなんです。インターネットで自己犠牲って調べるとですね、損するってことしか書いてないです、大体。はい、だからあんまり自己犠牲一生懸命しなさんなみたいなこと書いてある。それはこの世の計算だけだったら損なんですよ。犠牲払っても返ってこないんだから、ね、まあいい人だったねぐらいで、葬式の時にちょっとあの人はまあ自己犠牲払っていい人だったねぐらいってことですけど、まあ、結果的に損するわけですね、やっぱりこう自分のとこ返ってきてほしいわけじゃないですか、あるいは自分に利益をもたらしたいと思ってる。だからこの世の計算だけでは一粒の麦となるっていうのは割に合わないんです、ね、この世の命にこだわると。でもイエス様おっしゃったのは、結局は終わりだよと、結局はなくして終わりなんだよとおっしゃった、ね、この世の計算をプラスにしようとするものは永遠の計算ではゼロになっちゃうんだよ、あれマイナスになっちゃうんだよ。この世の命にこだわっちゃいけないんだ。永遠の世界で計算しなきゃいけないんだ。この世では損だと、自己犠牲だと、自分に何も見返りがないと、なんでこんなことしなきゃいけないのか、私だけ損してるって思ったらですね、もう嫌だって気になるじゃないですか、ね、なんで私だけこんな損しなきゃいけない、イエス様は私嫌ですよ、一粒の麦は、ね、このままこの麦のまま痛いです、ね、地にまかれると自分が損しますから。でもイエス様おっしゃったのは、いやいや神様はちゃんと計算してくださってるよということなんです。神様は私たちが一粒の麦となったことをちゃんとご存知であるし、それを計算してらっしゃると。この世で払った犠牲は 永遠の世界では大儲けになるって言うんですよね。この世では損するかもしれないけど、永遠の世界では大儲けだと。だからこの世で、小銭稼ごうと思うなということです、ね、この世でどんどん損しなさいと、ね、どんどん犠牲を払って損しなさいと。でも神様はちゃんとそれ数えてらっしゃるから、勘定してらっしゃるから、ね、永遠の世界であなたは大金持ちですよ、ね、じゃあ結局永遠の世界に向かって利己主義なのかなって感じですけど、それは OK なんです、はい、この世で私たちはイエス様のように、まあイエス様のようにね、自分の命を捧げるということは難しいと思いますし、そういうことはないと思いますが、でも小さな損をしていくことに対して価値があるということをイエス様は教えてくださったんです。ちゃんと神様は分かってるから大丈夫だと、ね、ああ神様はこんな損ばっかりして嫌です、大丈夫だと、一粒の麦、ね、きっと多くの実を結ぶからと言ってですね、励ましてくださってるわけですね。神様は私たちの犠牲を数えていらっしゃるんです。犠牲とは愛ですからね。愛、誠の愛は犠牲ですから、その生き方こそが実はですね、永遠の命に至ってる生き方なんです。もうすでにその時から、ね、私たちがこの世の計算で生きなくなった瞬間に、ね、永遠の世界の価値観の中で生きている瞬間に、もう私たちは永遠の命、造営を生きているんです。もうプシュケから解放されているんです。この世の計算をしなくなった時に、神の国の計算を私たちがするようになった時に、もう私たちは永遠の命を得ている。それはイエス様が生きられた、示された見本の通りであります。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。あなたは一粒のままこの世の命を終わるか、いや死んで多くの実を結ぶか、どちらを選びますかと問われているわけです。お祈りいたしましょう。天の父様、シュロの手術の礼拝、皆さんと共に、イエス様の御言葉を味わうことができて感謝をいたします。私たちに一粒の麦となるように、イエス様ご自身がまずその見本を示してくださった。イエス様の死は当時の人たちには無駄な死に見えたでしょう。しかしそうではなかった。イエス様はよみがえって、そして私たちの初歩となられた。私たちの罪を許し、神のことをしてくださったことを感謝いたします。私たち罪深いので、常に自分の利益を考え、また自分が損をすることを厭い、この世の計算の中で生きてしまいます。どうぞこの素晴らしいイエス様の教えに私たちを生かしてください。この世で損をしたとしても、神はちゃんとそれをご存知である、数えていらっしゃる。永遠の命の中で私たちはその報いを生きるんだと、受けるんだと信じて、イエス様のその足跡に従うものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。